台東区議会発行、台東区声の区議会だより。令和3年4月第159号ファイル1。今回は2つのファイルでお届けします。台東区議会発行、台東区声の区議会だより。令和3年4月第159号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？それでは早速今回の内容をご紹介してまいりましょう。ファイル1です。1番第1回定例会の概要、2番予算特別委員会、3番令和3年度予算の概要、4番区長所信表明、5番代表質問の概要、6番一般質問の概要。ファイル2です。7番第1回定例会議案等の概要と審議結果、8番第1回定例会陳情の審議結果、9番委員会活動、10番議会の動き、11番予算特別委員会での主な質疑、12番区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは区ホームページから音声で聞くことができるようになりました。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。電話番号は03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは台東区議会事務局へどうぞ。電話は03-5246-1473 番。ホームページアドレスは https://www.city.lg.jp/kugikai/ です。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは第1回定例会の概要です。令和3年第1回定例会を2月12日から3月26日まで開催しました。令和3年度一般会計予算等を可決。3年度予算、一般会計予算1063億円、主な事業をお知らせします。防災アプリの充実・強化。区が運用している防災アプリ、台東防災を改修し、風水害時の情報発信や避難行動の支援の充実・強化を図ります。また、事前の防災対策や震災時の避難行動において重要となる居住地の町会名を確認できるよう機能強化を行い、地域での共助のさらなる向上につなげます。利子及び信用保証料補助。令和2年1月以降に区融資制度を利用した区内中小企業者の返済の負担を軽減するため、借り換え特別融資として新たに新型コロナウイルス感染症対策借り換え特別資金を実施します。また、台東区経営持続化特別資金の受付期間を延長し、区内中小企業の資金繰りを支援します。特別養護老人ホーム浅草大規模改修。施設の老朽化や入所者の要介護度の重度化などの身体状況の変化に対応するため、大規模改修を実施します。主な改修点として、一人当たりの居室面積の拡大や、浴室トイレの充実などによる居住環境の改善、手洗い場の増設などによる感染症対策、自家発電機の能力増強による防災性の向上を図ります。令和3年7月より工事に着手し、 令和4年10月に施設を再開する予定です。以上、第1回定例会の概要でした。次は予算特別委員会についてお伝えします。2月12日開会の本会議で、令和3年度一般会計及び特別会計の各予算案が区長から提出されました。これを受けて議会は直ちに16名の委員で構成する予算特別委員会を設置し、8日間にわたり審議しました。3月22日には総括質問を行い、採決の結果、いずれの会計予算も原案通り可決すべきものと決定しました。なお、一般会計予算及び国民健康保険事業会計予算については、修正案が提出されましたが、いずれも否決すべきものと決定しました。3月26日開会の本会議では、予算特別委員会での審議経過や結果について委員長報告があり、反対者からの少数意見報告の後、委員会の決定通り可決されました。予算特別委員会委員、委員長望月元美、副委員長堀越秀夫、委員は議席順に、灰野健、松村智成、掛川明成、中村健次郎、石川義弘、河合和明、松尾信子、寺田明、鈴木昇、伊藤信子、早川太郎、太田正久、青柳正幸、小菅千穂子。以上、予算特別委員会についてお伝えしました。続いて、令和3年度予算の概要についてお伝えします。会計別予算の規模、会計名、3年度予算額、2年度予算額、比較、増減率の順にお伝えします。一般会計、1063億円、1037億円、プラス26億円、プラス 2.5%。国民健康保険事業会計、229億2400万円、231億2800万円、マイナス2億400万円、マイナス 0.9%。後期高齢者医療会計、51億6600万円、50億5200万円、プラス1億1400万円、プラス 2.3%。介護保険会計、175億5400万円、168億1000万円、プラス7億4400万円、プラス 4.4%。老人保健施設会計、1億6300万円、1億2940万円、プラス3360万円、プラス 26.0%。病院施設会計、3億418万円、4億8928万円、マイナス1億8510万円、マイナス 37.8%。合計、3年度予算額、1524億1118万円。2年度予算額、1493億868万円。比較、プラス31億250万円。増減率、プラス 2.1%。1万円の使われ方。令和3年度一般会計当初予算額を1万円に換算して目的別に表したものです。民生費3497円。高齢者や児童、障害のある方、生活に困っている方への給付にかかる費用。主な事業、生活保護、障害福祉サービス、子ども育成活動支援、 特別養護老人ホーム浅草大規模改修。教育費2373円。学校保育園の整備運営、障害学習の進行にかかる費用。主な事業、学校園等情報配信システム、小中学校 ICT 教育の推進、私立幼稚園、子ども園、保育所等感染症対策補助、アスリートから学ぶレッツエンジョイスポーツ、総務費1342円、災害対策、区民館などの運営にかかる費用、主な事業、キャッシュレス決済の導入、デジタル行政窓口の整備、災害対策本部機能の充実、東京オリンピック・パラリンピック大会推進。衛生費891円。健康づくり、環境の保全、清掃事業にかかる費用。主な事業、患者発生時防疫措置、産後ケア、花の心プロジェクト。土木費558円。まちづくりの推進、道路公園の整備にかかる費用。主な事業、東上野4丁目5丁目地区まちづくり推進。密集住宅市街地整備促進。安全で安心して住める建築物などへの助成。無電柱化の推進。産業経済費348円。地域産業の振興、消費者保護にかかる費用。主な事業、経営相談、利子及び信用保証料補助。文化観光費138円。文化観光事業の振興にかかる費用。主な事業、講演会シリーズ、江戸から学ぶ。江戸を訪ねる。障害者アーツ。その他853円。区議会の運営、特別会計への繰り出し金。特別区債の償還にかかる費用。以上、令和3年度予算の概要についてお伝えしました。代わって、区長所信表明です。項目1、はじめに2、今後の区政の考え方について3、令和3年度予算案について区民の生命と健康を守り抜くための取り組み。区民の生活や事業者をしっかり支えるための取り組み。社会変革を捉えた行政運営の推進と財政基盤の強化に向けた取り組み。町の活力を取り戻し、持続的な発展につなげるための取り組み。4、災害対策について。5、長期総合計画の改定について。6、終わりに。以上、区長所信表明でした。
今度は代表質問の概要をお伝えします。代表質問とは、各会派の代表者が区長提出議案や区長の政治姿勢に対し質問を行うことです。はじめは、台東区議会自由民主党、太田雅久議員の質問です。新型コロナウイルス感染対策について。問い、本区では、病院、診療所、集団接種会場での高齢者のワクチン接種に向け準備を進めていますが、遠くの会場への移動や外出が難しい方もいます。希望する高齢者全員に接種が行き届くよう、近くのかかりつけ医や訪問診療での接種など、様々な方策を検討すべきではないですか。答え、病院などでの準備とともに、身近な診療所での接種や、外出が難しい方には、訪問診療での接種ができるよう準備を進めています。高齢者施設の入居者で、嘱託医がいない場合には、区で接種医の調整をしていきます。引き続き関係機関と密に連絡、調整を行いながら着実に取り組んでいきます。問い、接種を円滑かつ着実に進めるには多くの人員の確保が必要ですが、 町内や元区職員から人材を活用し、万全な体制を整えるべきではないですか。答え、段階的に人員体制を拡充してきましたが、新たに担当部長及び担当課長を設置し、さらなる体制の強化を図っていきます。円滑かつ着実に接種を実施できるよう、引き続き適切な体制整備に努めていきます。財政について、問い、区財政は歳入では大幅な減収が想定される一方、歳出では行政需要が増大しており、非常に厳しい状況ですが、3年度予算はどのような考えのもと編成したのですか。答え、感染拡大防止と社会経済活動の活性化に向けた取り組みを時期を逸することなく講じていく必要があるため、区政運営の4つの柱に基づく事業に重点的に予算配分を行いました。一方、減収対策が重要な課題となるため、すべての事務事業の見直しを徹底し、経費の縮減などを図っています。問い、減収からの回復には数年を要すると想定される中、施策を確実に進めていくには持続可能な財政基盤の堅持が不可欠ですが、中長期的視点に立ち、どのように財政運営を行っていくのですか。答え、より一層の財源確保などに取り組むとともに、大規模改修などについても計画の見直しを行い、経費の平準化を図っていきます。また、基金なども慎重かつ有効に活用していく必要があります。引き続き中長期的な視点に立ち、持続可能な財政運営を推進していきます。風水害対策について、問い、本区では、令和元年の台風19号の教訓を踏まえ、風水害対応方針を策定し、本方針を反映させた地域防災計画の策定を進めていますが、荒川氾濫時は本区だけでは対応できない大規模な災害が想定されるため、さらに詳細を詰めなくてはなりません。国や都との連携は当然ですが、交通規制などでの警察との連携や、消防、ライフライン事業者などとの連携をさらに深めていくべきではないですか。答え、各機関の円滑な活動には、より実効性を高めるための検討、協議が重要であるため、関係機関に対し、応急復旧に関する活動の詳細について聞き取りを実施しています。今後も関係機関との情報共有など、一層の連携強化に取り組んでいきます。今後の学校教育の推進について、問い、学校園では新型コロナウイルスを想定した新しい生活様式の実践により感染が拡大することはありませんでしたが、日常の教育活動では行事や課外活動の中止、縮小など様々な制約が生じています。感染症との戦いの長期化が見込まれる中、今後どのように学校教育を推進していくのですか。答え、感染症対策の成果を活かし、現在実施できていない教育活動なども工夫しながら可能な限り実施していきます。さらに、これまでの学校教育の実践と ICT の活用を組み合わせていくことで、子どもたちの健やかな学びの保障に向け、引き続き全力を挙げて取り組んでいきます。台東区議会自由民主党、太田雅久議員の質問でした。次は台東フロンティア、堀越秀夫議員の質問です。令和3年度予算について、問い、3年度予算はコロナ禍で大幅な減収が想定される中、すべての事業で見直しを徹底し、多くの事業で予算が減額となっています。持続可能な財産運営に向けて、どのような視点で事業の見直しを行ったのですか。答え、必要な施策を着実に推進するための財源確保と、持続可能な財政基盤の堅持の観点から、すべての事務事業の見直しを徹底しました。取り組みにあたっては、 個別の事業ごとに過去の実績や新型コロナウイルス感染症による影響などを踏まえ、事業手法の見直しや経費の縮減などを行いました。また、施設の大規模改修などは実施時期の見直しを図っています。問い、事業の見直しは単年度の取り組みなのですか？それとも、複数年度の計画として実施していくのですか？答え、3年度予算編成に向けた取り組みであり、複数年の計画として実施したものではありませんが、減収の長期化も想定されることなどから、さらなる事業の見直しなどが必要です。問い、今後、財政状況が悪化する要因として、法人住民税の一部国税化など、国の税制改正による歳入面への影響もあると考えられますが、国や都に財源確保に向けた働きかけを行うべきではないですか。答え、これまでも国や都に財政支援の要望などを行ってきました。今後、これまで以上に特別区の実態を踏まえた地方税財源の強化を国に要望していかなければなりません。区民の生命と暮らしを守る取り組みを確実に実施していけるよう、引き続き国や都に対し23区一丸となり強く要望していきます。全世代型社会保障改革について、問い、不妊治療が保険適用される令和4年度までは、さらなる不妊治療費の負担軽減が重要と考えます。国や都の動向と本区における負担軽減の方針について所見を伺います。答え、国は令和3年1月1日以降に終了した特定不妊治療を対象に、所得制限の撤廃や助成額の増額など支援を拡充しています。区は国が拡充したこれらの対象者を含め、都の承認を受けた方に対し、独自の上乗せ助成を実施しています。今後も治療費の負担軽減が図られるよう、国の検討状況を注視していきます。問い、年収200万円以上の後期高齢者の医療費窓口負担割合については、現在の1割から2割に引き上げることが閣議決定されました。この決定は、すべての世代が公平に支え合う観点からは評価できる一方、高齢の低所得者に対し、急激な窓口負担増を強いることとなり、受診抑制につながる可能性もあります。後期高齢者医療制度の安定的な運営を確保しつつ、高齢者への再度の負担増を避けるためにも、財政支援を大幅に拡充するよう、国に強く働きかけるべきではないですか。答え、これ以上、高齢者や現役世代、地方自治体に過度な負担が生じないよう、国による財政措置の拡充が必要です。将来にわたる安定した制度の運営のため、全国後期高齢者医療広域連合協議会を通じて、引き続き国へ要望していきます。問い、感染症対応を除いた医療のあり方として、今後コロナ禍においても、外来におけるかかりつけ医と入院医療を担う病院との機能を分化し、また連携の推進を図るなど、地域医療の提供体制の充実を図るべきではないですか。答え、台東区医療連携推進会議において、かかりつけ医の普及や機能強化、病院間の連携などに取り組んでいます。さらに、在宅療養連携推進協議会では、医療関係者に介護事業者なども加えて在宅療養に関する協議を進めています。今後も地域医療の提供体制の充実に努めていきます。台東フロンティア、堀越秀夫議員の質問でした。続いて、台東区議会公明党、小坂義久議員の質問です。区政の今後の考え方について。問い、新型コロナウイルスワクチン接種のシミュレーションが川崎市で行われ、 余震に時間がかかり混雑が発生する可能性があるなどの課題が明らかになりましたが、本区において集団接種のリハーサルを行う考えはあるのですか？答え、シミュレーションを踏まえ、会場レイアウトなどの確認を行っています。また、予診票の事前配布などの検討も行っています。事前にリハーサルを行い、万全を期していきます。問い、ワクチン接種への期待と不安が区民の間で交錯する中、ワクチンの有効性などの情報を分かりやすく発信すべきではないですか？答え、接種券の発送に合わせて情報を個別にお知らせします。また、各種広報媒体を活用し、随時、正確に分かりやすく情報を発信していきます。問い、感染症対策として、中核病院である永寿総合病院の体制を強化し、地域医療の向上を図るべきではないですか？答え、体制強化については、中核病院運営支援協議会で協議し、地域医療の維持向上につながる支援を実施していきます。問い、感染者数の増加により、保健所職員は大変な状況にあります。区長は、所信表明において、保健所の人員体制の拡充を図ると述べましたが、現在の保健所の状況と課題について伺います。答え、通常業務に感染症対応が加わり、業務量が膨大になっているため、兼務発令などにより人員体制を充実してきました。今回、ワクチン接種担当部長及び担当課長を設置し、体制強化を図っていきます。今後も確実に感染症対策を推進できる体制を構築していきます。令和3年度予算案について、問い、区財政は特別区税などの減収が見込まれる一方、行政需要が増大し、これまで以上に厳しい財政運営が強いられます。どのような思いで予算編成に取り組んだのですか？答え、感染症対策などの新たな行政課題に加え、社会保障関連経費などの予算を確保しました。予算の着実な執行により、区民の命と暮らしを守り抜き、人と町が輝く明るい未来を築き上げるために、全力で区政運営に取り組んでいきます。問い、持続可能な財政運営のために、基金を有効活用するとともに、区民への分かりやすい情報発信を行うべきではないですか？答え、将来の需要などに留意した基金の活用とともに、充当事業を示すなど、情報発信の充実に努めていきます。観光戦略の見直しについて、問い、コロナ禍で観光産業は甚大な被害を受けています。また今後は観光客の行動が変容し、個人、少人数、かつ非接触、非対面の観光が進むと思われます。従来の戦略を見直し、収束後にいち早く来外者を呼び込めるよう準備すべきではないですか？答え、感染拡大防止対策に取り組む事業者の情報発信や、集客イベント以外の手法による誘客の検討などを進めています。観光関連団体などの意見も伺いながら、先を見据えた観光振興の方向性を検討していきます。問い、観光事業者への支援が必要ではないですか？答え、事業の転換など、新たなビジネスに取り組む事業者への支援などを展開しています。今後も相談体制の充実などに積極的に取り組んでいきます。ポストコロナへ向けた区長の基本姿勢について。問い、ポストコロナ時代を迎えるにあたり、区民への力強いメッセージと希望あふれるこれからの台東区像について伺います。答え、コロナ禍の影響による社会の変革を的確に捉えながら、区民と共に前を向いて町の活力を取り戻し、明るい未来を切り開いていきます。そのため、各分野の施策や取り組みを着実に推進するとともに、長期総合計画を改定し、 世界に輝く人町対等の実現を図っていきます。台東区議会公明党小坂義久議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト、本目さよ議員の質問です。ジェンダーギャップの解消と男性活躍推進について。問い、おむつ替えは女性が行うものという漠然とした考えのもと、男子トイレにおむつ替えシートが設置されないなど、性別による社会的な役割分担の認識などが男女の違いにより生じる様々な格差を指すジェンダーギャップを生み出しています。また、女性の方が非正規雇用の割合が高いため、コロナ禍により失業する女性が増加するなど、ジェンダーギャップが顕在化されています。そこで、ジェンダーギャップについての認識を伺います。また、顕在化されたジェンダーギャップを解消するため、男性の家庭での活躍推進も含めて、どのように取り組んでいくのですか。答え、男女平等に関する台東区民意識調査で、家事や育児を行うのは女性の割合が高いという結果が出ており、日常生活におけるジェンダーギャップが存在していると認識しています。区では、性別による固定的な役割分担意識の解消を目的に、料理の楽しさを学ぶことで家庭への男性参画を促す講座の実施などにより意識啓発に努めてきました。今後はより幅広い世代が興味関心を持てるよう動画配信などあらゆる機会を捉えて解消に向けた取り組みに努めていきます。問い、社会全体のジェンダーギャップの解消には行政がジェンダーギャップの正しい認識を共有し、すべての事業で包括的に意識して取り組む必要があります。そこで、区職員がジェンダーギャップの知識と意識を持てるよう、研修の実施や意識改革を強く進めていくべきではないですか。答え、区では男性職員の育児休業取得率向上を目標に掲げ、ワークライフバランスの講演会の実施などにより意識改革を図ってきました。今後は人権研修でジェンダーギャップを重点課題にするとともに、ワークライフバランスを推進する研修の対象者を拡大していきます。また、改定中の特定事業主行動計画で、男性の育児休業取得率を令和7年までに 30% とする成果目標を設定することで、職員の意識改革をさらに進めていきます。これからの就学前教育、保育の今後の方向性について。問い、本区では待機児童解消に向け保育園整備を進めてきましたが、定員に達しない園が地域によって出てきていることや、一定の保育水準に達していない園がある状況などから、今後の保育園整備における課題を検討する時期に来ています。一方、幼稚園については、預かり保育が実施されていないなどの理由により、園児数が減少しており、ニーズはあるが、現実的に選択するのが難しい存在となっています。就学前教育は、大人になってからの安定した生活に貢献すると言われているため、受けていない子どもについても様々な観点から注目し、関与していくべきです。就学前教育、保育について、幼稚園、子ども園、保育園のそれぞれの良さを生かした質と量を担保できるよう、改めて検討すべきではないですか。答え、本区における就学前教育、保育は、幼稚園教育要領や保育所保育指針に即して質の確保を図っています。また、子ども子育て支援事業計画において、教育・保育の需要などをもとに、量の見込みを算出し、待機児童解消に向け施設整備を進めています。しかし、幼児教育・保育の無償化など、様々な変化や課題に、的確に対応していく必要があることから、就学前教育・保育の 今後の方向性について検討を始めたところです。引き続き、幼稚園、保育園、子ども園のそれぞれの役割や長所を生かし、様々なニーズに対応できるよう考えていきます。つなぐプロジェクト、本目さよ議員の質問でした。今度は、日本共産党台東区議団、秋間博士議員の質問です。コロナに立ち向かう自治体の長の責務について。問い、年末年始に感染が急拡大した際は、入院できず、自宅や施設で待機を余儀なくされる区民が続出し、死者も出ましたが、この責任をどのように感じていますか？要因が区内の病床の少なさにあるという認識はありますか？また、自宅などでの待機者をなくすため、どのような対策を講じていくのですか？答え、新型コロナウイルス感染症病床は、都内で5000床が確保されていますが、区でも回復期にある患者の定員受け入れなど、後方支援病院の確保要請を検討していきます。問い、感染拡大を食い止めるには、区が自ら感染状況を分析し、国や都の方針を待たずに、独自の感染拡大防止策を展開すべきです。そこで、区内の感染状況や、医療体制に対する認識と、今後の独自の施策展開について伺います。答え、新規陽性者数は急拡大前の水準に戻りつつありますが、高齢者の割合が増加しており、警戒を続ける必要があります。区では PCR 検査センターを設置し、必要に応じて検査数を増やしてきました。また、高齢者施設などでの速やかな検査の実施など、感染拡大防止に向け様々な施策を実施してきました。今後も必要な施策を積極的に推進し、感染防止に全力で取り組んでいきます。ケアと暮らしを優先する区政について。問い、区長は今定例会の所信表明で、ウィズコロナ時代における区政運営の4つの柱を示し、各柱の比重を適切に調整しつつ、施策を展開すると表明しました。しかし、区の経済や福祉を支えている事業者や働き手は、これまで経験のない苦境に立たされており、多くの区民がウィズコロナ時代を迎える前に倒れてしまいそうな状況です。そこで、4つの柱を横並びで調整するのではなく、事業所や働き手を守り抜くことを区政運営の基本に据えるべきではないですか。答え、永寿総合病院の医療提供体制の強化に向けた支援や、区内中小企業者への特別融資の実施など、区民や事業者を守り支えるための取り組みを着実に推進してきました。事業所や働き手を守り抜くには、4つの柱をもとに、区政を推進していくことが必要と考えます。感染症や社会経済活動の状況に応じて、4つの柱の比重を適切に調整しながら、迅速に施策を展開していきます。区民と共にコロナを克服する姿勢について。問い、感染症法の改正により、感染者が正当な理由なく、検査や入院を拒むと、罰則が課されることとなりましたが、罰則ではなく、区民との協力で感染を抑え込むことを基本にすべきではないですか。また、正当な理由の判断基準をどこに置くのですか。答え、宿泊療養を拒否される方などに、感染拡大防止の必要性を丁寧に説明し、協力をお願いしてきました。今後も、対象者との信頼関係が構築できるよう、丁寧な対応に努めていきます。また、正当な理由の判断は、国の通知などを参考に適切に対応していきます。基金の思い切った活用について、問い、区民は長期化するコロナ禍で、外出自粛による高齢者などの健康悪化など、かつてない苦しみの中にあります。そこで、ケアに手厚い施策の拡充などのため、 今こそ500億円に迫る基金を取り崩し、コロナ危機を乗り越えるべきではないですか。答え、基金は中長期的な視点に立ち、適切に活用することが重要です。3年度予算編成にあたっては、財政調整基金は一定の残高を維持するとともに、公共施設建設基金などを積極的に活用した結果、取り崩し額は前年度を上回るおよそ72億円となっています。引き続き、持続可能な財政基盤を堅持することで、区民の生命と暮らしを守り、事業者を支えるための取り組みを着実に推進していきます。日本共産党台東区議団、秋間博史議員の質問でした。以上、代表質問の概要をお伝えしました。一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について、区長などに報告や説明を求めることです。はじめは、台東区議会自由民主党、泉博史議員の質問です。今後の区政運営について、問い、新型コロナウイルス感染症の拡大という未曾有の事態の中、区は区民の生命と健康を守り抜くことや、区民の生活や事業者をしっかり支えることなどを重点的な取り組みに位置づけた区政運営の3つの柱を掲げ、福祉施設の感染症防止対策、融資や経営支援などの事業者支援など、様々な対策を講じながら区政を前に進めてきました。しかし、観光業や宿泊業はコロナ禍で大きな打撃を受けており、国内外からの来街者が以前のように戻ってくる見通しも全く立っていません。このような中、区長は先日の所信表明で、安全安心な暮らしの確保を基本とした上で、町の活力を取り戻し、持続的な発展につなげるという4つ目の柱を新たに掲げました。4つ目の柱は、感染症対策をしっかりと講じながら、できるものから事業を進め、収束が期待できる状況を見定めながら、観光立区としての活力を取り戻すという、区民に向けての意思表示であると理解し、大いに期待しています。四つの柱は、コロナ禍やその先の将来においても、区政の重要な柱であると考えます。今回の所信表明では、区政運営の長期的指針である、長期総合計画の改定についても触れていますが、改定の基本的な考え方について、四つの柱との関係も含め、所見を伺います。答え、長期総合計画は基本構想における将来像の実現を図るため、区が取り組むべき11の分野において、10年間の施策の方向と指標、取り組みを示した区政運営の長期的指針です。また、今後の区政運営の4つの柱は、健康、福祉、産業、観光、行政運営などの分野を中心に、感染症や社会経済活動の状況に応じ、ウィズコロナの時代における適切な対策を迅速に講じるための考え方です。長期総合計画は、新型コロナウイルス感染症の影響など、区を取り巻く様々な社会経済状況が大きく変化したことに伴い、内容の改定を行います。四つの柱は、ウィズコロナの時代はもとより、今後の区政運営においても特に重要なことから、その考え方や今後の取り組み、実績、効果などを見定めながら計画に反映していきます。また、計画期間中の歳入歳出予算の見通しを示す財政収支推計についても計画に記載します。社会経済状況の変化を的確に捉え、各分野の施策を効果的、効率的に展開し、コロナ禍を乗り越えた後も基本構想における将来像、世界に輝く人、町、台東の実現に向けて 全力で区政運営に邁進していきます。コロナ後を見据えて、問い、新型コロナウイルス感染症対策は最重要かつ最優先の課題ですが、コロナ後を見据えて今から検討すべき事項があると考えます。まず、ペットに関する問題では、コロナ禍で住環境などが変わり、飼い続けることができなくなったペットが増えており、殺処分に至らないよう、民間の動物愛護団体が引き取って、新たな飼い主に譲渡していますが、飼い主が見つからない場合は、最後まで保護し続けています。しかし、団体の力にも限界があり、引き取ったペットの予防接種の費用など、団体の負担も増加しています。他区では譲渡会の場所を提供している例もありますが、本区でもペットの殺処分ゼロを目指す民間団体に対する支援を検討すべきです。また、ペットコミュニティエリアについては利用者が少なく、その活性化は今こそ重要です。桜橋のたもとという立地にあることから、姉妹区の墨田区民にも開放することにより、エリアの有効性が一段と高まると考えられ、その拡張も含めて検討すべきです。次に、観光や産業にかかる計画の見直しに関する問題では、集客だけに頼らずに振興を図る方法も模索する必要があり、計画策定の視点について考えなければなりません。そこで、このような計画の見直しという大きな問題や、ペットのような身近な問題について、今こそ検討を進めるべきではないですか。答え、動物愛護と適正使用の推進は、コロナ禍の厳しい状況を乗り越えていくためにも大切な取り組みであると認識しています。また、ペットコミュニティエリアの充実など様々な課題はありますが、区民の心を豊かにし、日常を支えるための取り組みについても、しっかりと検討していかなければなりません。さらに、感染症の影響により、社会の変革が加速し、人々の意識や価値観、行動も変化していることから、産業や観光など様々な分野において、これまでの取り組みの見直しを図っていくことも必要です。こうした状況を踏まえ、今後、区では、区政運営の長期的指針である長期総合計画の改定に着手し、各分野における施策の見直しを図っていきます。コロナ禍を乗り越えたその先の明るい未来を切り開くために、引き続き全力で区政運営に邁進していきます。その他の質問項目、1、財政について、2、行政運営について、3、事業者支援について、4、防災対策について、5、まちづくりについて。台東区議会自由民主党、泉博議員の質問でした。次は、台東フロンティア、水島道則議員の質問です。自宅療養対策について。問い、本区では、本年1月に、新型コロナウイルス感染症の新規陽性者が急増し、医療機関や宿泊施設の逼迫により、200人以上が自宅療養者となりました。陽性者が自宅療養の際に、オンライン診療の手続きがうまくいかず、診療や薬の処方が遅れた危険な事例がありました。そこで、自宅療養者が速やかに診療や薬の処方が受けられる体制を構築すべきではないですか。答え、自宅療養者は大幅に減少していますが、自宅療養者の不安を軽減するため、これまで個別に対応してきた電話などによる医療機関での診療や処方、薬局からの処方薬の配送などについて、より利用しやすい方法としていきます。問い、自宅療養者が外出せずに療養に専念できるよう、都は希望する自宅療養者に対して食料品を配布していますが、感染拡大防止の観点などから、生活必需品である日用品も配布すべきではないですか。答え、配布物品については 都が選定していますが、日用品の配布についても都に要望していきます。問い、自宅療養者に安心してもらうため、新型コロナウイルス感染症の重症化の目安となる血液中の酸素飽和度を測定するパルスオキシメーターを必要とするすべての自宅療養者に貸与すべきではないですか。答え、現在必要数を確保しており、年齢や全身状態などから必要と判断した場合には、自宅療養者に貸し出しています。今後も陽性者に入院または宿泊施設での療養を進める方針に変更はありませんが、自宅療養者への支援についても全力で取り組んでいきます。台東フロンティア、水島道則議員の質問でした。続いて、台東区議会公明党、小菅千穂子議員の質問です。SDGs 目標1、断らない相談窓口の設置による包括的支援体制の構築について。問い、昨今、介護や生活困窮、虐待など、個人や家庭が抱える課題は複雑化、複合化しており、区民がどこに相談すればよいかわからず、区も対応に苦慮するケースが増えています。国は社会福祉法の改正により、区市町村に断らない相談窓口の設置を促しており、本区も誰一人取り残さない姿勢を断らない相談業務として体系づけていく必要があります。そこで、区民の複雑化、複合化した支援ニーズに対応するため、多様な機関との連携強化など、断らない相談窓口の設置による包括的支援体制を構築すべきではないですか。答え、区では介護や生活困窮者支援などの様々な相談業務において、支援を必要とする方の状況を丁寧に伺うことで、実態の把握とともに、適切な支援につなげるよう努めています。断らない相談については、国で検討が行われ、世代などを問わず、相談を受け止める相談支援事業をはじめとした包括的な支援体制を区市町村が整備するよう努めるものと、本年4月に施行される改正社会福祉法で規定されています。区においても、多様な機関との連携強化などを含め、来年度策定する台東区地域福祉計画において検討していきます。SDGs 目標 1&8 女性・非正規労働者の就労支援について。問い、野村総合研究所が行ったパート・アルバイト女性の実態に関する調査によると、コロナ禍でシフトが半減して収入が大幅に減少していますが、休業手当を受け取っていない状態の実質的な失業者が昨年12月時点の推計で90万人に上るとの実態が明らかになりました。女性並びに非正規労働者については国や都から様々な支援策が打ち出されていますが、各法律に基づいた縦割りではなく、就労支援と福祉が一体となり、就労などで苦しんでいる方へ速やかに支援策が行き届くようにするべきです。そこで、誰一人取り残すことがないよう、就労を希望する方への情報提供や支援制度の拡充、体制の整備などに取り組むべきではないですか。答え、新型コロナウイルス感染症の拡大は、非正規雇用で働く方にも深刻な影響を及ぼしています。区ではこれまでも、それぞれの就労課題に関する支援事業を実施するとともに、ハローワークや労働相談情報センターとも連携し、相談者に応じた情報提供と相談支援に努めています。就労については迅速な対応が必要であり、生活支援情報と一体となった就労情報の発信ができるよう工夫するとともに、区の各窓口とハローワークなどの関係機関との連携を一層密にし、一人一人が目指す就労につながるよう全力で支援していきます。その他の質問項目。1、 SDGs 目標13、脱炭素社会について。2、SDGs 目標11、セーフティーネット住宅の家賃低廉化制度について。3、SDGs 目標3、糖尿病重症化予防について。台東区議会公明党、小菅千穂子議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト、青鹿邦夫議員の質問です。将来の交通のあり方を踏まえた街づくりについて。問い、MaaSとは、ICT の活用により様々な交通サービスを一つの統合されたサービスとして捉える概念であり、スマートフォン1台で最適な移動手段の検索から予約や決済まで完了できるなど、交通にかかる課題の改善につながることが期待されています。区はコロナ後の地域経済を活性化させるために、観光客の回遊性の向上や公共交通機関の利用が困難な区民に対する移動の利便性向上などを図る必要がありますが、MaaSのような区民や来街者が移動しやすいシステムの導入を含め、将来の交通のあり方を踏まえた街づくりを積極的に検討すべきではないですか。答え、東京メトロが進めるMaaSの取り組みの連携先として、メグリンの事業者である本区も参加しています。今後、MaaSによるサービスのさらなる展開や、新型輸送サービスの実現が、本区の交通にかかる課題解決とともに、安全で利便性の高い街の構築につながると認識しています。一方、実現には、街づくりとしての整理も必要なため、歩行者も含めた街路空間のあり方など、都市基盤整備にかかる課題は、各地区の街づくりで検討を進めていきます。今後、誰もが安全、安心、快適に移動できる街の実現に向けて施策を推進していきます。保護司について。問い、保護司は犯罪や非行をした人に対して、更生などの支援を行っていますが、保護対象者の抱える問題の多様化などにより、処遇活動が一層負担になっています。また、平日の日中に活動が生じるなどの理由から、保護司として活動できる人材の確保が困難となっており、本区も定員に対し大幅に不足しています。誰もが安心して暮らせる安全な地域社会の構築には、保護司の協力が不可欠です。保護司がやりがいを感じ、長く活発に活動を続けられるよう、支援を講じるべきではないですか。答え、区はこれまでも、区保護司会が実施する啓発事業や研修に要する経費の一部助成など、保護司の活動を支援してきました。さらに、保護司の活動拠点である厚生保護サポートセンターの設置場所として、区有施設の一部を提供するなど、活動場所の確保にも努めています。今後とも、保護司が様々な厚生保護活動を円滑に行えるよう、引き続き支援していきます。その他の質問項目、ショートメッセージサービスの活用について。つなぐプロジェクト、青鹿邦夫議員の質問でした。今度は、日本共産党台東区議団、鈴木昇議員の質問です。誰も取り残さない教育環境について。問い、コロナ禍の現在、ギガスクール構想に基づき、児童生徒に対する一人一台のタブレット端末の整備などを前倒しで行っています。ICT 機器については、健康面への影響や、教員の業務負担などを考慮すると、積極的に使用する必要はないと考えます。一方で、コロナ禍により出席できない子どもが、自宅で授業を共有し、学校や友達とつながりが持てるようにするなど、タブレット端末などのさらなる活用を求める声が出ています。どのような子どもも取り残さない教育を行うべきと考えますが、見解を伺います。答え、 予測困難な時代を生きる児童生徒の健全な育成のためには、一人一人の児童生徒に応じた質の高い教育活動が必要と考えています。また、学習指導要領などが示す基礎的・基本的な学力の定着を通して、誰一人取り残さない教育を確立することが不可欠であると考えています。問い、オンラインによる学習体制を速やかに実施すべきではないですか？答え、現在各学校においては、オンラインを活用した学習に資する教員研修とともに、教育実践を積み重ね、機器の活用に関する校内の推進体制を整えているところです。今後も児童生徒の資質・能力のさらなる育成を図る教育環境を構築していきます。標準服について。問い、帽子、スカート、ズボンなどの標準服を導入している学校園がありますが、駒形中学校では、本年4月より女子生徒がスラックスとスカートを選択できるようになり、性自認の観点から一歩前進したと考えます。一方、コロナ禍では特に衛生面に注意する必要がありますが、標準服は毎日洗濯するのが難しいといった不安の声が保護者より聞かれます。そこで標準服についての見解を伺います。答え、標準服については児童生徒が着用の義務を負うものではなく、望ましいと各学校が推奨している服装であると認識しています。また、衛生管理などの理由で標準服を着用できない場合は、体育着などの着用を推奨するなど、各学校が個別に対応しています。問い、性自認などの観点から性別を問わず、普段着と標準服を選択できるようにすべきと考えますが、これらの観点も含めた、児童・生徒・保護者・教員で標準服のあり方について話し合う場を設けるべきではないですか。答え、各学校は児童・生徒の意見を参考に標準服を定めてきましたが、今後必要に応じて児童・生徒が自ら標準服について話し合う場を設けることや、学校運営連絡協議会や保護者会などで話し合う機会を設けるなどの方法を取るよう、各学校に助言していきます。その他の質問項目。1、生活保護について。2、少人数学級について。3、高齢者・障害者施設における介護従事者及び学校園関係者の PCR 検査について。4、苦境に立つ商店に対する全力支援について。日本共産党台東区議団鈴木昇議員の質問でした。次は都民ファーストの会台東区議団村上浩一郎議員の質問です。新型コロナウイルスワクチン接種について。問い、高齢化率の高い本区ではワクチンの手厚い接種体制が必要不可欠ですが、国からの情報も少なく、区民はいつ接種できるのか不安を抱いています。そこで、より緊密に国や都と連携し、丁寧でわかりやすい情報を積極的に発信していくべきではないですか。答え、国や都などの様々な情報と合わせ、各種広報媒体を活用し、接種時期や会場、予約の取り方などを正確にわかりやすく、迅速かつ丁寧に発信していきます。また、接種券の発送に合わせ、区民が必要な情報を個別にお知らせしていきます。台東区立台東病院について。問い、台東病院は慢性疾患の対応に重点を置いた病院として、高齢化率の高い本区になくてはならない病院ですが、子育て世代が多く転入している現況を勘案し、診療科目を増設すべきではないですか。答え、診療科の追加は医師の安定的な確保などに課題があり、現状では難しいです。産婦人科などの政策的医療は 永寿総合病院で引き続き確保していきます。都民ファーストの会台東区議団、村上浩一郎議員の質問でした。続いて、台東フロンティア、田中博敦議員の質問です。テレワークのさらなる推進について、問い、民間企業がテレワークの推進に取り組む中、本区の実施状況は企業と大きな乖離がありますが、窓口業務の多い行政であっても、また現状の環境下であっても、工夫次第でテレワークを拡大する余地があると考えます。そこで、区のテレワークの実施状況に対する評価と拡大に向けての課題について伺います。答え、通勤時の感染リスク回避などの効果が確認できた一方、対面での調整業務ができないなどの課題があります。試行結果を踏まえ、引き続きテレワーク環境の整備に向け検討していきます。問い、テレワークの推進には環境整備が急務であり、情報化推進計画は重要な位置づけになります。民間の有識者を活用し、計画の取り組みを加速させるべきではないですか。答え、今後システム事業者から提案を受けるなど、民間事業者を適宜活用し、さらなる推進に取り組んでいきます。うぐいす谷駅周辺の街づくりについて、問い、旧坂本小学校第二校庭跡地と旧坂本小学校跡地の2つの大規模用地は、有効な活用方法を再検討しなければなりませんが、うぐいす谷駅周辺の街づくりの重要な位置づけとなるため、街づくりの検討の中で用地の活用方法を検討すべきです。そこで、街づくりと用地の検討の関係性について、所見を伺います。答え、地域の意見を聞きながら検討を進め、検討状況を共有し、相乗効果が最大となるよう進めていきます。台東フロンティア、田中博敦議員の質問でした。以上、一般質問の概要をお伝えしました。